皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はデジタリゼーションをいかに進めるかというお話です。デジタリゼーションってですね、こういろいろこう世の中言われてますけども、一番肝心なところを結構分かってないんじゃないかなっていうのを見てるとすごく多いんですよね。デジタリゼーションって何のためにやるかというとですね、要するに今までこう組織の中に閉じ込められていてね、どうしようもなかった人たちが組織の外に出てくるわけですよ。で、この出てきた後に新しい秩序を自分たちで作り始めますよね。で、それがその今までの職業だとか今までの組織だとか今までの国地域を超えて何かの目的のために再編成される過程がデジタリゼーションですよね。なのでデジタル化したものがもう一回で再編されていくわけですよね。そのデジタル化しちゃうものっていうのが、例えば一つの会社っていう組織が何か主役なんじゃなくて、その組織の中に、会社の中にいくつかの機能あるいはいくつかの人がいますよね。人や機能に分解して、それが組織の外に出てきてね、組織の外に出てきて自由に組み合わされるみたいな話になってくるじゃないですか。国もそうですね。もうすでに、まあ日本はちょっと例外かもしれませんが、世界中ですね、人種ってもう混ざってますからね。もうなんかね、外国に行って働くとか、その世界を超えて人種って結構混ざってますから、まあ、あんまりそういう話しても現実的でないことが多いんですね。日本はちょっと変わってる国なんですよね、はっきり言ってね。変わってて、変わってるから悪いって言ってるんじゃないんですけども、あんまり世界中そういうこと言ってもなかなか難しいんですよ。そうするとやっぱ本人が何を考えて、何をしたくて、何ができるかっていうとこで、もう国も組織も民族も超えて全部再編成すると、何かの目的のために、これがデジタリゼーションですね。だからデジタリゼーションをもっと分かりやすく言うとですね、いわゆる維新なんですよね。あれね、明治維新みたいなもんで、今までの組織を一旦壊して、人を生かすために新しい組織に、新しい秩序に再編成するというのがデジタリゼーションっていうことだと思うんですよね、あれね。で、その場合何かの目的のために、その何かの目的っていうのがやっぱり時代とともに結構変わっていてね、例えば明治維新の時だったら欧米列強に負けないためにとかね、あるいはなんか中国だったらある一つの王朝ができた時に再編成しますよね。それっていうのは、まあ言ってみればその王様の繁栄のためにということですよね。昔のことでありますから。今でありましたデジタリゼーションの目標っていうのは、人々に対して付加価値をいかに高めるかってことだと思うんですね。なので今の、例えば政府のサービス、今の企業のサービスは実に中途半端で、そのサービスを受ける人たちは本来受けるべきはずである価値も何分の1しか受けてない。行政は非効率、仕事はですねめちゃくちゃ、それからその製品の価値だってね、物もサービスも実に中途半端。こんなものを金払ってですね、作る方と、それからそれを消費する方、両方ぐるぐる回ってても、要するに世の中、全然進歩は発展しないと、衰退あるのみと、未来に対する悲観あるのみと、そういった時に、やっぱもう一回全部、その、維新してですね、もう一回その再編成して、その付加価値をより高めるために何ができるかを考えなきゃいけないっていうわけですね。これがデジタリゼーションですね。で、例えばその昔鉄道ってありましてですね、まあ今昔から明治からなんですけども、鉄道ってほら、それこそ目に見えない遠くまでその列車を動かすでしょう。だからどうしてもあれですね、通信って最初から必要だったんですね。通信も必要だったんですが、ポイントを動かすとか、列車をこうまあ止めたり動かしたりする信号ですよね。ああいうのって駅単位で昔からやってるんですね。駅を単位にして信号を動かしてるんですよ、昔はね。でもそれもいろんな意味で危なかったり非効率でありますから、そのうち全線にわたって一箇所で この信号をコントロールするという時代になるわけですよ。しかもそれは信号だけじゃなくてですね、電気設備とかね、果てはお客のこととかですね、鉄道に関する全ての情報を一箇所で管理すればいいという時代になってきて、まあ、今に至ってますよね。しかしね、これやっぱり集中型だからこれからの方式じゃないんですよ。あの列車の集中指令所みたいなのが人間が詰めててね、あれじゃないこれじゃない無線でやり取りしながら、あるいは電話かけたりなんかしながらやるっていうのは、実はあれは今回のデジタリゼーションの方向性じゃないんですよ。あれはもう言ってみれば半世紀前のやり方ですね。お承知の通り、今度はね分散型なんですよ。分散型で、その誰か人がねコントロールしてんじゃなくて、まあ、誰か1人か2人人はいるんですけども、ほとんどの仕事は全自動でその組み合わせを考えてるという、そういう時代なんですね。例えばその、まあ、誰か人が生きててですね、生活をしてると、今日例えばなんか、まあ、腹が減ったなっていう話になるとですね、まあ、言ってみればその人はこの時間に腹が減りそうだという情報は事前にこう分かってますから、でなんか気がついたらですね、こう何が食べたいとかね、どんな買い物がいいかって目の前にこういくつか選択肢が出てくるわけね。でこれを選んでもいいし、いや今日は自分で確かめたいからいいよっつって、今日は自分で店に出かけるという、そういう選択肢でもいいわけですね。でそんなのもですね、その単に自分とこの売りたいものをねお店が並べるんじゃなくて、いろんな意味で流通のことから、その人の思考のことから、健康のことから、効率の意味から、最適のものをいつもそこで選ぶことができるわけですよね。それってのは、じゃあどうやって最適なものを持ってくるかっていうと、まずその A 社 B 社 C 社という供給元ごとにあるんじゃないよね。 A 社 B 社 C 社どの供給元でも全部横に並べて今一番いいものを選ぶわけですよ。ここがポイントなんですよ。要するに業界だとか企業の枠を超えて一番いいものを選ぶと。例えば旅行の代理店というのは自分の親会社の旅行の商品しか売れないでしょ。保険会社だって保険会社の代理店のほとんどはですね、自分の親会社の保険しか売れないでしょ。こういうやり方ではないんですよ。旅行の代理店はどの旅行会社のもの、それこそ海外の旅行会社のものでも何でもお客さんに売れますよ。保険会社だったらどの保険会社の保険でも売れますよ。まず基本的にこういうシステムでなきゃいけないわけね。じゃなきゃお客さんのために最適にならないでしょう。言ってみればそういう売り方が作るところにもあって、今までの縦の系列が全部なくなって、どっからでも持ってきていいって話にまずなるわけね。しかし同時にもう一つ、皆さん分かると思いますけども、世界最適生産、世界最適調達は崩壊しちゃったわけですよ。あれうまくいけませんね。何が問題だったかっていうと、要するにそこに今度出てくる人間の問題なんですよ。要するに何か誰か物を作ってますよね。そうするとそれって、そういうなんか人間が作り出す付加価値ですね、人間固有のものが作り出す付加価値を無視して、構わず値段と納期だけで組み合わせるとろくなことがないですね。クオリティの情報が疎いわけですよ。例えば今 Amazon なんかで物を買うとですね、評判って結構出てきますよね。評判って出てきて、でまあもちろん作られた評判もありますけどね、まあリピーターが多いやつっていうのはそれなりになんかこう安心感があるんじゃないですか。ですから多くのですね、まあ企業はですね、今ですね、物を売るにしろサービスを提供するにしろ、売ったらそこで終わりではなくて、リピーターになってきたらこれで成功したというふうに考えるようになってきてるんですね。リピーターがいない商品とか、リピーターが生まれないような仕事っていうのは、実はそれ大きな問題なんですよね。何か間違ってるんですよね。いわんやですね、むちゃくちゃ売らないと売れない商品だったら、もっと全然ダメダメ商品なんですよ。まあ自然にやってリピーターが出るのが最適なやり方で、だからお得意としてずっとね反復利用してもらえるようになるのが目標でしょう。そこまで行った時に、今度そこに前から言った神業が入ってくるわけですよ。神業っていうのはリピーターを作るためにものすごくいい方法ですよね。神業ね。でこれもだから入れてこないと、なかなか最後本当リピーターとかまでいかないでしょ。だからこのデジタリゼーションというのは、その中にですね、その神業が入ってくるんですよ。神業の人たちの登場といいますか、神業の人たちのクオリティをどこでどう生かすかという問題が入ってくるわけよ。神業って結構ね、生かす場所が大事ですからね。 ここは神業でいくとか、ここは普通なもんでいいとか、その切り分けってすごく大事じゃないですか。そういうものも実はデジタルからものすごく重要なポイントですよね。ですからこの常に、まあ、誰かのために最適なものは何なのか、要するに単に値段と納期だけではなくて、全ての情報をできる限り考えて最適なものをいつも思考し続けるというのかな、思考し続けるシステムこそ私はデジタリゼーションじゃないかと思うんですね。それって昔人間がやってたことを機械にやらせるだけの話ですよ。そんな難しいことやってるわけじゃなくて、昔人間が完了システムを作って改良改善やってたことを今度機械が自律的にやるってことね。でそのもちろんその人間もところどころ関与しますし、で方向性は機械に対してこういうふうにやれって方向性決めなきゃいけませんが、まあいずれにしろとにかく人間がですね、今までやってたことをもう一回ですね、まあ機械にやらせようという、そういうことになりますよね。そうと、まず我々にとってものすごく今重要なことはですね、その分散化でありますから、まずあなた何できるかっていうのはすごく重要なことなんですね。それからその神話の世界もそうだけども、で個人でそのこれから世の中にごしていくばかりが脳ではなくて、チームでごしていくっていう方がむしろ多いんだと思うんですね。その会社一旦バラバラにしますと言いましても、そのチームが残るんだと思うんですよ。しかもそのチームはですね、正社員と派遣社員とよその会社の人で一つのチームになってるケースも珍しくないと思うんですよね。正社員の人担当がいて、その下の元で派遣の2人やってて、でよその会社の人も3人次に一緒に働いてたので、もうこの、まあ、6人ですか、非常にうまい仕事ができるんで6人で一つのチームになったというふうな話でも全然いいわけですね。だから要するにそれはいかにその付加価値を高めるかという目標のためにもう一回、その組織、その秩序の再編を行った、維新を行ったということですよね。だからそういうふうなものの見方をすることがすごく重要で、ですからこの何をすることが最高の付加価値になるかっていう、そのまあ検証っていうんでしょうかね、自分で考えて実際にやってみて検証してみて次考えるという一連のそのものすごいシステムをですね、まあ、盛大にデジタルの道具を使って進めていくというところがものすごく重要じゃないかなと思うんですね。私もこの間初めて知ったんですけどもね、コンピューターってのは実は昔あれ人間のことだったんですってね。コンピューターってのは計算する人って意味だったんですね、あれね。なんか NHK のなんかテレビでやってるのを前見ましてね、驚きましたね。今から半世紀ぐらい前のね、アメリカのその宇宙計画ではですね、コンピューターで宇宙船の軌道を計算するんですが、実はみんなコンピューターの計算結果信用しないんだよね。で最後はだからうんと仕事ができる人にもう一回再計算してもらうんですよね。面白いですよね。人よりコンピューターの方が、コンピューターより人の方が信頼感高かったんですね。コンピューターって本当によく故障したんですよね。間違えるんですね。でそういう時代ですから、コンピューターってのは人がやる仕事だったんですね。実は今その、我々デジタルというのはですね、計算機の意味で結構使ってるでしょう。計算機だとか、なんか紙をね、電子記号に横やりみたいな話でね。いや、違うんだよね。組織化とか戦略だとかリーダーシップだとか管理のところっていうのは人の判断が入りますよね。判断のところがどうもこれからは人よりも機械の方がうまくいくっていうものが出てくるんですよ。だから前から言ってるように、この管理のシステムにブロックチェーンが入って、判断に人工知能が入って、報告のシステムに IoT が入ってきて、作業にロボットが入ってくると、まあここまで全部組み合わせたシステムがあって、それとまあものすごく仕事ができる人間と比べてみて、まあどっちがいいのかなって言った時に、まあ、ここは人間がやらないとちょっと信頼性が足りないってものもあるんだろうけども、おそらく10のうち9ぐらいまでは、これコンピューターでやっといて大体いいわさと、今言ったね、報告、それから判断、それから作業、それらを全部ブロックチェーンで横型に管理すると、まあ10のうち9ぐらいまでは まあそれは機械にやられちゃって十分だわっていう世界じゃないかと思うんですよ。で、一つぐらいはやっぱ人がやんないとちょっとまずいかなっていうものがあって、で、この最後の一つをできる人間をどう育てるかっていうのも、まあ、やっぱりすごく重要なことで、まあだからそれこそまた教育の問題になってくるんですが、まあ、あえて言うならばですね、やっぱりその、そういう世界において、こう、一つの、まあ、光る存在になっている必要があるわけですよね。今いる人たちをどのようにね、デジタル化でこう置き換えればいいかっていう議論をしていても、あまり多分、その、発展性ないんですよ。もう今ほら、戦後の混乱期だから。戦後に焼け野原みたいな状況でしょ？経済でも生活でも。だから今何できますかったって、いや、そら私、今すぐ言われても困るよって話ですよね。だから5年から、まあ、3年、5年、10年ぐらいのスパンで、まあなんか、これができるって形に、デジタル化の時代、デジタリゼーションになった時に、埋没しないで自分も一つの、まあなんかユニットとしてね、仕事を、この部分の仕事を受けるって形まで押し上げてからいけませんよね。それってやっぱボトムアップの教育なんですよね。技術だとか、それから技能だとかですね、様々な、まあいろんな仕事、ボトムアップの教育がどうしても必要なんですよ。ボトムアップの教育やっていくとですね、個性が今度出てくるんですよ。個性が出てくるから、やっぱこれ合わないなと思ったら他のことやってみればいいしね。こう、機械的に教えるっていうよりも、まあ、ボトムアップっていうのは、それぞれがこう光るようにやっていくんですよね。みんなが同じことやらせるんじゃなくて、みんなに同じことやらせるんじゃなくて、一人一人が、まさに光るようにやっていくからボトムアップなんですね。昔みたいにみんな同じようにやるわけじゃないですから、そういうなんか教育ってすごく必要になってきますね。でもそれってですね、なんかこう、まあ例えば自分たちで会社作っていろんな人雇って、それぞれなんか活躍してもらってね、3年、5年、10年で新しい会社形になっていくのってよく似た世界なんだよね。決してできないことじゃないんですよ。なんか限られた人たちでいろんなことやってるうちに得意技が見えてきてね、それぞれ。で、それでなんかその、まあ、一つ形、仕事が形になるとかでよくありますから、大事なことは、その3年、5年、10年と、そういうこの能力開発を続けていくってことですね。それから機械の方もですね、いや、これはやっぱりですね、仕事の内容が分かってる人でないとなかなかこう機械化ってできないんだよね。例えば、さっきの宇宙船のね、軌道の計算だったら、宇宙船の軌道がどんな方程式で表されるかを知ってる人と、実際の計算の仕方を知ってる人でなかったら、コンピューターは使えないんだよね。ブラックボックスがあったんじゃ、それは軌道の計算にならないわけですよね。で、だからやっぱりこれ、実務分かってる人がやらないと、やっぱそれはシステムにならないですよ。だからそれはシステム屋さんの問題以前に、その自分たちの仕事を明確なこのフローチャートに表して、1冊1は2の世界に表して、で、そこに今度は1冊1が3にも5にもなる世界をどう組み合わせていくかという、まあ、大きな設計図といいますか、絵図面をかける人を置いとかなきゃダメですよね。私、こういう人も私はね、要請するんだけだと思うんですね。そういうことは別に要請すれば、それなりにできてくると思うんですね。もちろん得意不得意がありますから、全員にやれとは言わないけども、やっぱ今のままでですね、なんかその、ね、出入りのシステム屋さんに頼んでいいなんて、そのバカなこと言ってると何にも始まらないと思いますね。そういうところはやっぱり作っていかダメですね。だからデジタル庁となんか言ってますが、あんなの全く意味なくてですね、要するに役所の仕事だって、役所という、そのまあ盾を外してね、必要なものだけで全部再編するんですよ。明治維新のあとね、全部変えたみたいにやっぱり全部作り直しちゃうんですよ。何庁だとか役所のどうのこうって話じゃないんですよ。今世の中にある中で何が一番最適かってところで組み合わせちゃうんですよ。それがデジタル化でしょ、デジタリゼーションでしょ。だからそういう見方っていうのはやっぱり横に全部広げてボトムアップで物事を見る目線と、それを実際にこう形にできる能力と、やっぱり両方いりますね。私はね、人はいると思いますよ。眠ってるだけでそういう人ってちゃんといると思うんですね。とそういう人たちが出て、安心して出てこれる、やっぱりこう、なんて言います、組織環境を作った人が勝ちだね。勝ち負けっていうのは誰が強いか弱いかじゃなくて、そういうふうにしたらうまくいくっていう意味ですよね。時代に対して勝つという意味ですね。 だからそのあたりが、まあ、今なんか見てるとですね、小さな単位で結構あるんですね。そういう人たちってわけのわかんないこと言いませんからね、まともにやってますから目立たないだけで、それなりに今結構動いてると思います。だからこれやっぱ広げていかないといけないと思いますね。ですからまあちょっとですね、いよいよ戦後の再建の段階に入ってきたと思いますので、デジタリゼーションの進め方についてはですね、もう広い見地を持ってですね、積極的に動いていかなきゃいけないなと、まあ、今しみじみ思っている次第があります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀みんながリーダー、デジタリゼーションをいかに進めるかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。